今晩恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の一章です。ルカによる福音書一章、ルカ一章、最初に5節から10節を宣言させていただきます。はじめに5節から10節を宣言します。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの国の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベスといった。二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリサベスは不妊の女だったので彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。さてザカリアは自分の組の者が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。アーメン。では一言お祈りいたします。ユダヤの王、我らの主イエス様、あなたが我らの王となり、そして我らを支配し、私たちはあなたに支配され、また私たちはあなたの御言葉に聞き従い、そして幸いを得て、永遠の命を得て、罪の許しを得て、また祝福を得て、必要の満たしを得て、あなたの喜び、常しえに変わることのない永遠の喜びを得る、この幸い、この恵みを感謝いたします。今我ら御前に集っております。どうか主をお語りください。どうか取り継ぐしもべをあなたが清め、また人聞く人々の耳を清めて、あなたの命、あなたの御言葉そのものを語り継ぐしもべらでありますように主を導いてください。どうか初めから終わりまでをあなたが支配してください。一切をあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。アドベント、ね、主のご到来を待ち望むシーズンに入りました。私たちは本当に主が来てくださること、主の支配が私たちの生活、私たちのすること、私たちの仕事、ね、その一つ一つに主が来てくださって、主が支配してくださる、ね、そのことを私たちは今待ち望む、ということをして主を呼び求めている、ね、ところであるんですけども、この、ね、主がご到来される、ね、主の初臨、主が最初にこの世に降臨された、ね、その出来事についてこのルカの一章から、示されており、今晩はそこから、このイエス・キリストのこの地上に、ね、ご到来されたことの、ね、次第を、ここから通っていきたいと思うんですけども、まずその、ね、ルカ福音書によっては最初に、ザカリアとエリサベスの夫婦の、ことについて、まず真っ先に研究されております。ザカリア祭司です。エリサベスも、ね、大祭司アロンの、ね、子孫の、ね、女性で、二人とも主の御前において正しく歩んでおりました。けれども子供に恵まれないまま、老齢に達していってしまいました。彼らは本当に敬虔な夫婦ですから、ね、もう何度も何度も祈ったことでしょう、願い求めたことでしょう、けれども、子供はずっと与えられないまま、ね、他の、結婚した、ね、同世代の、ね、人たちはみんな、ね、子供は生まれて、子供もそれなりの年、それなりの役職についているけれども、しかしこのザカリアとエリサベスの夫婦には子供が生まれない。そのまま老齢に達してしまいました。しかしある日ですね、その祭司職の関連に従ってくじを投げましたところ、ザカリアがその神殿の中に入って香を焚くというその役割が選ばれて当てられました。で彼がその務めのために神殿の中に入っていきました。 大勢の人々が神殿の外で祈って、そして本当にこの彼がこう捧げるという役割が本当につつがなく、ね、行われるようにと、ね、祈っていたんですけども、でザカリア、ね、もしかしたら何度かその務め、ね、やったことがあったかもしれません。でそれでザカリアが、ね、この神殿の、その聖所の中ですね、そこに入ってその務めをしようとしたところですね、なんといつもと違う、ね、光景がその中にありました。神の使い、御使いがその聖所の中に立っていて、そしてザカリアのことを、ね、見つめており、ザカリアに話しかけてくるんですね。ザカリアはこの御使いを、ね、見て、恐れを動きます。12節から、これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが、御使いが彼に言った。怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻、エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの子を心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。アーメン。ミスカイは、ね、言いました。怖がることはない、あなたの願いが、ね、聞かれた。あなたの長年の願い、本当に、ね、若い時から、ね、もう結婚した当初からずっと願いに願ってきたことが聞かれて、そしてついに男の子が生まれるというんですね。ただこれはただ単にですね、親が子供欲しいという願望成就で終わる話ではないんです。その子供の名はヨハネとつけなくてはなりません。当時の慣習では子供が生まれたら父親の名前やあるいは親戚の中の偉大な人の名前を相続してということなんですけど、しかしヨハネという名前の人は誰もいないんです。親類一同の中に自分の名前をつけられない、ヨハネという名前をつけなさいということと、そしてその子は確かに喜びになるんですが、しかし彼は特別な子供になる、ブドウ酒や強い酒を飲まない、母の体内にある時から性別されている、そしてイスラエルの多くの子らを神である主に立ち返らせる、しかもエリアの霊と力で主の前触れをする、父たちの子供心を子供たちに向けさせ、これマラキ書に書いてある言葉、マラキ預言者、400年、この時代から400年も前の預言者、でもその400年間、一切神の言葉も預言もない暗黒の時代、それがようやくですね、明けてこの、ザカリアに通してこのヨハネという、子供を通していよいよ神様の歴史が動く、ということをこの、神殿の中でザカリアに、告げられるんですね。本当に、男の子が生まれるということ、この老夫婦にとっては長年の念願で、ありました。老夫婦に子供が生まれる、これ、滅多に起こらないですけど、むしろ望ましいことですね。彼自身も長年祈り求めてきたこと、それがやっと叶えられるというお告げだったんですけど、しかし、それに対してザカリアはどういうふうに、言ったのか、18節から。そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。御使いは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたはおしになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば 実現します。アーメン。で、ザカリアはなんと口が聞けなくされてしまう印、この印が、ね、この印によって、そのザカリアが、ね、望んだこと、何によってそれを知ることができましょうか、ね、その望んだことがですね、あなたの口が聞けなくなることによってそれを知ることができるんですよというふうに、なって、ね、しまったんですね。このガブリエルという見つかり、ね、ザカリアだけでなくマリアにも、ね、現れて、そして、ね、マリアにはイエス様の、ね、その受胎が告知されるんですけども、マリアは口を聞けなくはされませんでした、ね。マリアとザカリア、ね、見つかりに対してもう突拍子もないことを、ね、言われて、でそれに対する、ね、最初の答え、最初のレスポンス、見比べてみるとなんか似てるような気はするんですけども、ね、しかしその心は大いに違っていたんですね。ザカリアが見つかりに答えたこと、ね、それは、ね、私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております、というふうに言っております、私、私は、これギリシャ語ではエゴと言います。エゴ、皆さんエゴという言葉、あまり好きじゃないかもしれないですね。なんかエゴイストとか、ね、自分中心みたいな、なんかそういう、感じがしますね。ギリシャ語でエゴ、ね、私のことをエゴと言うんですけども、ザカリア見つかりに対してエゴ、エゴ、ね、そういうふうに私の、ね、考え、私の理解、ね、私は老人、年寄りです、ね、そういうことを、ね、言ったんですね。マリアは、マリアのレスポンスには一切エゴが入っておりませんが、ザカリアのレスポンスにはエゴが2回も、ね、あったんですね。ザカリア、もう本当に望ましいことがつけられた、ね、老夫婦に子供ができる、ね、めったにないけれどもめでたいこと、ね、多くの人々も喜ばれるべきことに対して、ね、私の理解、私わからない、どうして私にそれがわかりましょうかというふうに、ね、しかも神殿の中、ね、聖所の中という公な場所においてそれをした、ね、それに対してマリアは、ね、処女である自分が、ね、しかも婚約期間中です、処女が身ごもる、ね、絶対ありえないことで、しかもむしろ状況的に絶対あっては、ね、起こってほしくない、ね、こと、ね、婚約者がいる身であるにもかかわらず子供が身ごもる、ね、絶対起こってほしくないことを、神殿の場所ではない生活の場、密かに誰も見ていない中で告げられたにもかかわらず、マリアは一切エゴを発さずに、ね、どうかお言葉通りこの身になりますようにと答えたんです。大きな違いがあります。ザカリア、エゴ、エゴ、という、私は何によって私は知ることができるでしょうか。私はもう年寄りですし、というふうに答えて、ですからザカリアはエゴの納得を求めて、またエゴの立場表明をしたわけです。本当に皆さんも最近、宣言してますね。言い張る罪、これもまた私たち自身が取り除くべき罪の、ね、うちの一つです。言い張る、ね、私が正しい、私の考えはこうだ、ね、これをですね、たとえそれがですね、いかに正しかったとしても、本当に私たちは主の、御心、主の御旨の方を、それをね、エゴ、エゴ主張しないで、そちらの方を取るべきなんですけども、しかし、それでも私は、ね、何々、私わかんない、説明して、みたいな感じ、ね、エゴ、エゴを主張する人に対する与えられる印が、黙らせられてしまうという印です。
そうおっしゃっても、そうおっしゃってもって言ってるんですよ。ね、子供が与えられる。長年、出会ってきた。それでもうダメだ。と諦めていった。でも本当に心の底から願っていったことでもあるんですね。それを聖女の中、ね、その中において告げられるということは、これは絶対に否定できないお告げなんですよ。なんだけど、これを受け止めた時に、そうおっしゃっても年寄りだよ、そうおっしゃってもできません、 だから自分も年寄りでできない、奥さんも年寄りでできないということで、できないできないにそんなことをおっしゃってもということを言っているわけなんですね。私たちも本当に似ているような感覚を持つ時があります。イエス様が私たちに私たちのこの許容範囲を超えたことをお告げになった時、お告げになった時、皆さんはいやそうおっしゃっても私にはできません、私にはできません、これが口からすぐ出てくる私たちの返事なんですね。で、最初の私たちどうだったかということを考えてみましょう。最初の人であったアダムよりね、ずっと続けられている。そして今も人と名付けられて生きている私たちなんですけれど、最初のこのアダムがエデンでミカエルではなく神様からね、告げられた言葉に対してそうおっしゃってもっていうのが何もないんです。どういうことかって言ったら、神様からのお告げがあった時にできない私を見てはならない、できない私、不可能な私、それを見てしまうと本当に素っ気ないこのような返事を知ってしまう、これが私たちなんですね。ですけど神様が私たちに告げられた言葉を私たち自身が自分を見ない、全知全能なる神様がお告げになった言葉を見て聞く。なぜかって言ったらね、主がお告げになった言葉というのは成し遂げるその責任、実体化する責任は主にあって、私たちにできることはアーメンだけなんですよ。この身になりますように、この身になりますようにというこのアーメンだけでいいんですね。あとは神様がそのお告げになった言葉を私たちがアーメンすると、神様はそれを受け取って、アーメンということはどういうことか、そうなりますように、そうさせてください、どうぞという意味なんですね。神は私たちの意思に反してね、自分がしたいことを無理やり強制的にする方ではありません。神様は自分が宣言した言葉、それに対して自分の意思を持ってアーメン、そうなりますようにという人と組み合って、今まで世界中の歴史を全部見出して導いてきました。だから自分の不可能を見てしまうと、自分の不可能を見てしまうとどうなるかって言ったらね、ザカリアのように素っ気ない返事をしてしまうんですよ。私も年寄り、養母も年寄り、そんなことおっしゃられても、不可能を見ているから、これをね、当たり前に言ってしまった。ということなんですね。神様の御言葉の前で私たちは誰を見るべきか。御言葉を見る。御言葉であられる神ご自身を見るべきなんです。で、私たちの、ね、なすべき、この範囲というのは何かって言ったらね、イエス。そうさせてください。そうしてください。そうなりますように。私たちはこの返事でいいんですよ。この返事をしたときに、どういうことが起きたか。ね。マリアには、ね。聖霊によって、身ごもる。という歴史的なこの事実が起きました。でも、この、いやー、養母も年寄り、私も年寄りで、ね。そんな不可能が重なっているこの状態で、そんなことありえないでしょう。と言った時に、神が恵みとして彼に与えてくださったのは何かって言ったらね、信じられないものに信じる信仰を与えるしかなかったんですね。じゃあ、 ザカリアにとって信じる信仰って何だったかしたらね、ずっと信じ続けることができるように口が開かないことだったんです、ね、口が開かないことだったんです。あのね、口が先までどうやってそんなことがありえるでしょう、私も年寄り、養母も年寄り、ご立派なことをね述べてたよね。そのね、達者に喋っていたその口を神は恵みの一つとして閉ざしたんですね。恵みの一つとして自分が言ったことによって起きた結果なんですね。言ったことによって招いてしまった結果、そしてそれが印として彼に残ったので、自分が言えない、喋れないということがね、あ、今日も言えない、今日も喋れないね、一週間後も言えない、一週間後も喋れない、一ヶ月後も言えないね、三ヶ月後も言えない、五ヶ月後も言えない、この言えないということによってね、子供を指定する力を失ったんです。年寄りだからできませんね、このダブル指定ね、養母も年寄り、私も年寄り、不可能不可能というこのダブル、そのような状況だったんだけど、そのことについて御使いが言ったのはね、このことが必ず起きることを印として、あなたのそのね、主を信じない自分の不可能なところを綿密に見て、主の御使いにさえも遠慮せずに行ってしまう、そのようなところをね、閉ざすことが記したということだったので、自分が喋ろうとしても喋ろうとしても喋れないということによって、あ、子供が与えられるという信仰が持てるようになった。もしね、2日後に3日後にこれがね、あのお話ができるようになったということだったらね、これまだね大変だったかもしれない。ずっと話せないということによって余計なことをね話さずに、主にある素晴らしいこの預言者のこのね父になることができた。バプテスマのヨハネは女が産んだね男の子の中で一番偉大だってイエス様は言ったんですよ。ね、バプテスマのヨハネは女が産んだね、この中で一番偉大だということをイエス様は言ったんですね。なぜかと言いますと、すべての預言者はね、その国民のために働いたんです。いいですか？イスラエルをね、衰退させないために、イスラエルを滅ぼさないために、イスラエルを悔い改めさせるために、イスラエルを励ますために、イスラエルを自由にするために、ね、働いていたんだけど、バプテスマのヨハネだけがイエス様のために働いたんです。だから、イエス様が言ったのが、バプテスマのヨハネは、女が産んだ人の中で一番偉大な人だということ。だから女の人が産んだ人の中で一番偉大な人を授かったんです。なのにね、口から出てきたのは、そうおっしゃっても年寄りで年寄りでという返事をすることによってね、彼のこの神を見ないで自分の老いている、死んでいく体を見る、この不信仰、それがあらわにされたとき、神は彼が言った言葉の中で一つなんですね。印という言葉、その言葉を 主が掴んで、それに対して答えてくださった。だからね、印をください。それを何をもって知ることができますでしょうか。印を求める信仰はね、悪い信仰じゃないんだ。自分にとって不可能に近いことをイエス様からお告げがあったとしても、その時に私たちがね、いやいやいや、私はできません、できませんということではなく、このことがね、起きることを信じられるように印くださいって、せめて印をくださいということを私たちはイエス様にね、御使いに話すべきなんです。そしたらね、印としてね、けしからん口がね、閉ざされた。そして閉ざされたことによって、彼自身はもちろん、彼があの中で体験したことを通して、周りの人々ね、周りの人々がね、どんな子が生まれるんだろうということで、もう期待に期待をして、バプテスマのヨハネが生まれるところをね、待ち焦がれるようになる。このようなもう不思議な形で告げられて、そして親が子が生まれるまで口が推しになるということによって、生まれる前から超有名人になったのがバプテスマのヨハネ。だから彼が荒野において叫ぶ者の声となって、悔い改めよ、天国が近づいたと言った時に、他の人が言ってることよりは彼が言った言葉の方が重みがあったんですね。なぜ？彼の生まれる前からのそのね、ストーリーがあるからなんですね。いいですか？主は私たちが切に切に願っていったとき、どんなに私たちが切に願っていったとしても、主の栄光のタイミングに合わせてことをなさる方なんです。若い時から願っていた。でも、主の来たるべき道を整えて、ね、イエス様の来るべき道をこの平らにする、ね、告げ知らせる、この役目を持ったバプテスマのヨハネ、このバプテスマのヨハネがね、生まれる、そしてイエス様が生まれるということを全部、イエス様がこの地上に来ることに合わせて、このバプテスマのヨハネの生まれる時が告げされたんです。だからイエス様のタイマシクス、スペースアシクスがありますよね。どういうことか、イエス様のタイムにイエス様の決めたところで、ね、イエス様の技が起きて、そしてイエス様の栄光になるということなんですね。だから私たちのお祈りをした時に、本当に私たちが思ったより早くお祈りのこの結果が出る時があるんですね。イエス様のね、タイム、イエス様のね、場所、それがその時だったからなんです。でもある時は祈っているのに答えがなかなかない時があるんですね。それも何かって言ったらね、イエス様のタイムが来てないから、イエス様の来たるべき、現れるべき場所がまだ整えられていないから、そういうことが起きるわけなんですね。この伝聖教会が2001年1月10日、私が夢を見て、ハガイ書の夢を見て、それからイエス様にずっとその夢がどんな意味かわからないから、御言葉を毎日ハガイ書を宣言しながら、そしてイエス様に祈りました。その祈った時に、その祈りが実られたのは2006年なんですよ。2006年のね、5月にこの教会はね、礼拝が始まったんですね。初めてのあの礼拝が5月なんです。2006年の4月の10番ぐらいにここが与えられて、そしてその工事をして、 整えられて、そしてこの教会で正式にね、あの礼拝を始められたのが5月なんですね。だから2001年から2006年までね、もう5年以上時間が経ってるでしょ。5年以上時間が経っているんだけど、私はずっとお祈りしてたわけなんですね。わからないからお祈りをして、その与えられた御言葉がなりますように、与えられた御言葉がなりますようにね、破壊症の通り御言葉がなりますように、それでずっとお祈りをして、お祈りをして、お祈りをして、そしてそのお祈りが満ちた時に、この教会が不思議な形で与えられて、そして今皆さんがこの教会で訓練も受けて、この教会で礼拝も捧げて、この教会で主に栄光を捧げてということを今安心してできる、この命と御言葉の憩いの場が与えられたわけなんですね。それね、わーって、なんで祈っても祈っても答えられないの、答えられないの、そういうふうに私が持ってたとしたら、多分ね、途中でパテてる。皆さん、皆さんが、5年も6年も続けて同じこと祈ったことあります？毎日。しばらく祈ったわ、祈ってね、答えがないと自分で勝手にパテちゃって。そして、祈りを変える。イエス様を信じないわけにはいかないから、祈りを変える。そういうことが、今まで私たちのクリスチャン生活の中において、しばしばあったことなんですね。イエス様から、ね、告げられた言葉があったとき、その告げられた言葉、それを待ち望む、ね、その杯が溢れる、待ち望む杯が溢れる時まで私たちは願い続けるべきなんです。願い続けるべきなんです。もしかしたらと私は思う時があるんですね。どういうことかと言ったらね、この教会を開拓する時に本当に思ってもいない方からね、この教会の開拓資金が来たんですけれど、一軒しかないお家を売って、そしてこの開拓資金を足したんですね。私はそれをね、受け取らないって拒否したんですよ。私が受け取らないということを拒否していたので、私の通帳にお金を送ることができず、この教会の信者じゃないよ、この教会の役員となったある方のところに連絡があって、その方の通帳にお金を送ってきました。だから2軒でもない1軒しかない家を売って、その開拓資金を送ってくださったので、もう私はその話を聞いた時に断ったんです。2軒でもない1軒しかない家だよ、そういうことだったんですけれど、結局その役員の方のその通帳の方にお金が送られてきて、そしてそのお金が送られてきました、だからもうどうしようもないですということで、この教会を開拓するようになったんですけれど、よく考えたらね、その方はもう何年も前にね、河合先生が今いる教会から出て行った時には開拓をする、その時に開拓資金が必要なので、あなたがそれを奉仕しなさいって言われて、ずーっとそれを待ってたわけなんですね。その人はずーっと開拓を待ってたわけじゃんね。私は開拓を待ってたんじゃなくて、破壊症の御言葉をずーっと宣言してたんです。で、どっちが開拓を待ってて本当にイエス様の前にいたのかなって、 て考えたら、あの方だったんだ。開拓を待ち焦がれてずっとずっとずっと行った方はその方だったんだ。お告げがあったから。お告げがあったから、それを前もって準備してずっと心して待っていて、風の便りに聞いた時にね、それを実践した。だから教会の開拓を待ち焦がれていた方はお告げされていたその方。私はハガイ書の御言葉を2001年の1月10日にいただいて、どういう意味なんだろうということで、ずっと御言葉を宣言してね、主の家を建て上げるね、そういうことをずっと宣言していた。だからね、皆さん、御言葉は信じた人、信じた人の信仰のね、あの実態なんですよ。だから皆さんはどうするべきか。自分の身に余るような御言葉がもし告げられたとしても、そのことが私にね、なるということの印を教えてください。せめてね、そんなの私はできませんじゃなくて、そんなの私はできませんじゃなくて、それを印として教えてくださいというこの信仰が必要なんですね。マリアは告げられた時にね、質問はしました。自分にはできないこと、結婚していません、男を知りません、どうやってそういうことがあり得るでしょうかね、神の力によることだという説明を聞いた時に、神のなさることに不可能がないという信仰が彼女にはあったので、御心がなりますようにとすんなりと受け入れたんですね。どういうこと？神に不可能がないという信仰が彼女にあったから。だから好みになりますようにね。残念ながらザカリアはそうではなかった、ね、いやいやいや、この年寄りが、養母も年寄りが、ね、ということだったんですね。でも彼が言った言葉の中に印があったんですよ。どうやってそれを分かるか。それを主は受け取ってくださって、恵みの一つとして口を閉ざすことをなさい。そして口が閉ざされたことによって、自分に子が設けられるということの確信に至ることができたということなんですね。できたらね、私たちはマリアのね、信仰に習いたいと思います。
この御言葉が語られても、ね、その御言葉を信じられない人、あるいは御言葉に従順できない人にとって その最善の印は口をつぐむことなんですね。信じられない、どうしてそういうことが起こるんだ、ということ、本当に自分の心、自分の口、それで神様の言葉を否定してしまいそうな、あるいは神様のご計画されていることを、それを、ね、否定してしまう自信がある人はですね、口をつぐむことです。口をつぐむこと、これが自分自身にとって、ね、益であり、また周囲の人々に対してもそれが益なんですね。ザカリアが、ね、その口が閉ざされた、そのことによって、ね、その不信仰を、ね、表すことができなくなるのみならず、彼が黙っているということが逆に周囲の人々にとって大いに関心を引き寄せることになるんですね。沈黙していることの方がたくさん、ね、人々にのその心にセンセーションを起こすということがあります。何万語の言葉で主張することよりもですね、黙っていて、そして相手にいろいろね、思い巡らさせるんですね。一体彼は何で口をつぐんでいるんだろうか、ね、一体彼が言いたいことは何なんだろうか、ね、そういうふうに、思いを、 ね、かき立てるようになっていく。ですから、ね、箴言にも書いてあります。口をつぐんでいる方が、ね、むしろ、ね、どんな愚かな人であったとしても、ね、口をつぐんでいれば、ね、賢いもののように見える、ね、そういうふうに人に、ね、威圧感を与えるんですね。まあ、この証明もあまり喋らない方で、なんか、ね、なんで私のことをそんなかしこまって威圧感、持っているのかなって、まあ、思うシーンがたまたまあったりするんですけども、口をつぐんでいる方がですね、むしろたくさん語ることがあるんです。ザカリアは、ね、この時、ね、そうでした。しかしザカリアが口をつぐんでいる間でも妻のエリサベス、ね、年を取った妻はどんどんお腹が大きくなって赤ちゃんがどんどん、ね、大きくなってすくすくと、ね、子供は成長していくんですね。で、確かに主がこのザカリアに現れて、そして確かにこの老夫婦を慰めてくれたんだということを多くの人々が、ね、知りました。そしてこれから生まれて出てくる子供は一体どういう子供になるんだろうか、その、ね、期待がどんどん膨らんでいったわけですね。で、そしていよいよその念願の子供が、ね、誕生しました。で、当時の慣習では、ね、その生まれた子供に、ね、父のザカリアという名前をつけると全ての人々がそういうふうに思っていたんですね。きっともう本当に老夫婦でようやく念願の赤ちゃんが生まれたから、お父さんはきっと自分の名前をこの赤ちゃんにつけたいに違いないって、そういうふうに思っていたことでしょうね。けれども神様から示されていた別の名前がありました。それはザカリアという名前ではなく、親戚の誰かの名前でもない、ヨハネという、ね、名前でした。ヨハネ、これ、神の恵み、ヨホバの、ね、ヨと、それからハナン、神様の恵み、その神様からの贈り物、あるいは神様のからの恵みという名前、これヨハネ、名前の意味です。で、この名前が、ね、与えられる、ね、ですから本当にこの神様からの贈り物、全人類に対しての神様からの贈り物なんですね。このヨハネは、ね、何もザカリア夫婦に対してだけの贈り物、まあ、確かに贈り物ではあるでしょう、赤ちゃんは、ね、けれどもそれと同時に全人類に対して、ね、このヨハネという子供を通して、ね、本当に人、ね、父の心が、ね、子に、この心は父に、ね、向かって、そして主の道を整える、そういう子供なんだ、ね、全人類に対しての贈り物なんです、ね、私たちも今、ね、主の道を備えている、アドベントのシーズンですね。本当に主の道を整えるべきです。主の恵み、主のご厚意、それを受ける人は主の道を整えている人々です、ね、今私たちはそれをしていくべきです。で、多くの人々、この赤ちゃん、生まれた新しい赤ちゃんに、ね、どういう名前をつけるのかというふうに聞くんですけども、しかし、ね、口が聞ける妻エリサベスはですね、この子の名前は、ね、ヨハネとしなくてはなりませんと、ね、言うんですけども、人々は怪言に思います。死ぬ一度、ね、誰もそんな名前いないじゃないか、ね、なんでザカリアという名前じゃないのか。で、それで、ね、この音ザカリアに、ね、身振りで、促すんですね。この子供の名前はどういう名前をつけるべきか。したらザカリアはですね、筆談でこの子の名はヨハネというふうに書きました。で、人々はびっくりしたんですね。で、それで彼が御使いから、ね、神様から与えられたそのままの名前、この子の名はヨハネと記した途端に口のもつれが、ね、溶けて、口が開いて、ね、神様を賛美したんです、ね。本当に人々はそれを見てもっともっとびっくりしました、ね。一体この子供はどういうふうになるんだろうかって、ね、思いました。ザカリア、ね、本当に最初はエゴ、ね、というふうに、ね、主張していたんです。しかし、ね、自分のエゴを下ろして、口を閉ざして、そしてもう強制的に口が閉ざされているわけですから、もう減らず口は叩けないわけですね。不信仰な言葉、御言葉を否定する言葉、一切聞けない。で、彼の心の中でずっと、ね、もう喋りたいという思いが、蓄えられていくんですけど、しかしその喋りたい内容は自分のエゴではなかったんです。賛美だったんです。そして、ね、ですから彼が口開けた途端に出てきたのは賛美の言葉、主を褒めたたえる言葉、そして予言の言葉でした。神様から与えられたことをそのまま伝えるのが予言の言葉ですけども、 それが彼の口開いた途端に出てきた。ですから彼が本当にこの口が聞けない間、本当に彼心の中で、ね、養われていたんですね。口が閉ざされていて、そして本当に口をもし開くとするならば本当に賛美、ね、そして口を開くとするならば神様のから示された言葉をそのままその通り伝えること、ね、もう本当に彼は懲りに懲りてなのか、それとも本当にもう悔いに悔いてなのか、とにかく彼はですね、口は閉ざされている間ずっとそのように養われていたんです。本当に口が閉ざされていること、これは幸いな、ね、ことです。もはや自分の願望、自分のエゴを突き通すものではなく、主の御言葉と主のご計画を優先する人となっていき、そして自分の願望が叶えられることによりもはるかに勝る喜びを得るもの、主を褒めたたえるもの、主の喜びを味わうものになっていくんです。多くの人々は思ったでしょう。なんで、ね、自分の名前を子供につけないんだろうか。それは、ね、彼はもはや自分のエゴを下ろしたからです。私の名前を子供につける、ね、この、ね、プロジェクトの名前、私の名前をつける、ね、この学校に私の銅像を建てる、ね、校長先生の銅像がなんか建ってる学校も、ね、あったりするんですけども、ね、本当に自分のエゴをそうやって、ね、何か記念碑化するとするならば、ね、主はそれを下ろしてしまうんですね。サウルはね、ヤードバシムを建ててしまいました、ね、自分のための記念碑を建てて、でそれで結局もうそれが元になって彼は、ね、王権が剥奪されてしまいましたね。本当に皆さんが権威が与えられ、また力が与えられ、神様からの特別の、ね、扱いがあった時に自分の記念碑を建てるとするならば下ろされてしまう、口が閉ざされてしまう、ね、印、これが、ね、クリシャン、たるものです。クリシャンたるものは自分の記念碑じゃない、ね、主の記念を立て上げるべきです、ね、主の記念をしっかりと立てて、ね、そして、ね、主を褒めたたえるもの、主の言葉をそのまま伝えるものに、ね、なっていくべきなんですね。ザカリア、彼のその、ね、主を褒めたたえた内容が、まあ、68節以降に、ね、あるんですけども、ルカの福音書の一章の68節からですね、ではお読みしますと、褒めたたえよイスラエルの神である主を、主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。アーメン。このザカリアの、その主を褒めたたえ賛美する中におけるキーワードは救いというキーワードが、たくさん出てくる、というところですね。この69節にも、ね、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。71節にも、ね、この救いは我らの敵からの救い、我らを憎む者の手からの救いである。74節でも、ね、我らを敵の手から救い出し、でさらに、ね、本当に主は、その御心の成就を待ち望む者に対して、ね、その救いを成し遂げてくださる。この72節から、ね、ありますね。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。アーメン。本当に彼は、ね、救いについて、人々に対して、ね、予言しました。この、ね、バプテスマのヨハネが救い主への道を、ね、打ち立てるからです。そして救い、ね、がこの救いは何もイスラエルの、ね、人々のみならず全世界に対しての救いなんですね。本当に彼が主を褒めたたえ喜びたたえたのは、神様が その見た目をね、顧みてくださり、また贖い出してくださり、ね、贖いというのは買い戻しです、ね、買い戻して救い出してくださるから、だから、ね、彼は本当にこの賛歌の中において特に救いを、ね、強調しております。すなわち主は救いの角をダビデの家に立てた、ね、敵の手から救い出された、そして罪の許しによる救いの知識を与えられると、77節の方に、ね、書いてありますね。罪の許しによる救い、罪からの救い、ね、このように本当に彼が、ね、喜んだ、讃えた、それは本当にもはや自分にようやく子供が生まれたという喜びではなく、本当に主の御心がいよいよこの世の中に成就していくことだということの喜び、その救い、ね、それが、ね、打ち立てられた、だから彼は大いに大いに喜んだわけですね。先ほど川井先生がね、皆さんは、ね、同じ祈りを、ね、5年も、ね、毎日続けて祈ったことがあるでしょうかって、言いましたね。皆さんも、ね、いろいろな願いが、祈りが、ね、あると思います。それがずっとずっとこのザカリアのように叶えられなかった、ね、ことがもしかしたら、あるかもしれません。もしかしたらようやくご高齢になった時にそれが叶えられる、ね、何を今更おっしゃいますやら、ね、ということになるかもしれませんけれども、しかし皆さんが喜ぶべきは、ね、自分の願い、自分の願望でなく、もう本当にそれが、ね、自分の願望、今更何とおっしゃいますやら、ね、になって、むしろ神様のご計画がこの地上に、ね、なされること、このことをこそ本当にこのザカリアのように喜ぶようになっていくことができるようになるんです。このザカリアのこの、ね、一章の後半のこのザカリアこそが本当に信仰が成熟した、ね、その形態になっているわけです。若い頃はいろいろ、ね、望みます。主よ、ね、本当に、子供をください、ね、あるいは素敵な、ね、方と結婚させてください、ね、いろんな願望があるかもしれない、ね、けれども、ね、本当にそれよりもはるかに優れたご計画、はるかに優れた御旨を、ね、皆さんを通してこの地上になそうとしておられます。テビリン学校、テビリン幼稚園、ね、また、ね、そのコミュニティセンターを作る、もうまさに神様がこの地上に、この日本に神様が御業を働くその、ね、土台作りを皆様今していること、これは何よりも、ね、素晴らしいことですね。本当にその時こそ主は皆さんの願いを聞いておられ、そしてそれを叶えられ、そしてさらにそれよりもはるかに優れた神様の歴史をこの地上にもたらすという働きを皆さんを通してなされるという、もう何にも勝る幸い、喜びを皆さんも経験しますようにと、皆さんもぜひお祈りに覚えてください。皆さんもこの時代、本当にこの神様の救いをこの日本に、この時代にもたらすこと、栄光の次世代を立て上げていくこと、そのための本当に霊的な父母となり、また本当にその土台作りを今しており、そしてゆくゆくは、ね、皆さんが本当に天において皆さんが地上において成してきたこと、これが書き記されて、本当に主から、ね、よくやった、ね、良き忠実なしもべよ、もう何にも勝る幸い、喜びを勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。
祈り、これは私たちが主に望みをかけた時にできる技なんですね。祈りは誰がするかといったら、自分の力なさを分かり、神が全知全能であることを信じ、その方に望みをかけて祈れば、良き方は必ず私たちの祈りを応えてくださるという信仰を持っている人ができる技、これが祈りなんですね。この祈りは信仰を持って捧げられた時に初めて実体化してくださる神様の全知全能なる力が私たちの祈りに及んできます。いいですか。日頃からマリアは神の全知であり全能であることを知っておりました。だから結婚をしていない、男を知らない自分に子が与えられる ということに対してマリアは自分の現実を打ち上げたんですよね。私にはね、私は結婚をしていません。男を知りません。だからその私に子供をということを言った時に神の力が望むということを言われました。言われた時に、あ、神様の力が望めばなるという信仰を持って言ったので、すぐさま彼女が言ったのは、その通りなりますように、好みになりますようにということを信仰告白をしたわけなんですね。その信仰の告白、このようになりますように、これが今私たちには足りてないんです。御言葉をバーッと私たちはね、例えば破壊症ザーッとね、それを宣言してから、このようになりますようにって私がもっとね分かって、それでその祈りを捧げていたとしたら、もしかしたらもっと早くこの天聖教会が与えられたかもしれない。このようになりますようにということまでを今至らず、私はただただ宣言して、ただただ宣言して、その時をね、この祈り、この言葉の結果がいつなるんだろうと思っていたわけなんですね。この御言葉がね、御言葉通り私になりますように、御言葉通り私になりますように、この御言葉通り私になりますようにという信仰がね、一番私たちは神に望むべきことを望んだ時に正しい信仰なんですね。皆さんの願っていることをつべこべ主に願います。皆さんの願っていることを主は拒みません。ですけれど、何より私たちがしなければならないのは、御言葉の中において、その御言葉が自分に願うこと、それを見つけることが一番皆さんがしなければならないことなんですね。今御言葉が自分にしたいことを見つけることが何より祈りの答えが早いことだ。私の望むことではなく、御言葉が私を通して望まれていることを知ること、それが一番なんですね。今智子先生が一生懸命メモをしてました。御言葉が望むその世界があなたに開かれますように。イエス様の皆によって祝福します。アメン。これと思った時には、自分のものにしたいというね、その表しがすごく必要なんですよ。それを信仰というんです。今言いました。私、御言葉が自分に望むことを見つけなさい。御言葉が自分に望むことをね、見つけなさい。その御言葉が自分に望むことが、どれだけ自分とは現実的に現実離れしているということであるとしても、御言葉が望んでいるならば、アーメンしたらそれが実体化される。御言葉が自分に望むことを見つけなさい。御言葉が自分に望むことを見つけなさい、ね、御言葉が自分に望むことを見つけた時に、ね、この御言葉がなりますように、この御言葉が私になりますように。マリアの告白だよね。マリアの告白でしょ。この御言葉がそうなりますようにね、御言葉が自分に望むことを見つけることが何より祈りが早く答えられる。これがクリスマスを前にして今礼拝をしている私たちに与えられた恵みなんです。 御言葉が自分に望むこと、それを見つけること、それが自分が一番尊くされること、自分が一番恵まれること、自分が一番証人になること、自分が一番主に栄光を捧げること、自分が一番ね、イエス様にあって世の光地の塩として歩むことができる、ただ一つの方法なんですよ。私が望むことじゃない、私が望むことっていうのはね、本当にね、ふざけた常勤みたいなもんだよ、ね、私が望むことっていうのはね、賭けだらけなの、ね、ああお金が欲しい、なんでなんで欲しいの、ね、贅沢を三昧したいから、金がなくてできないこと、それをしたいから、不便だから、名誉が欲しい、なんで蔑まれたくないから、地位が欲しい、なんで偉そうにしたいから、私たち自身が神に根拠しないでね、欲しい欲しいと思っていることというのは全部ね、洗わないでずーっと使い続けた雑巾みたいなもん、臭い、汚い。イエス様が自分にしたいことを見つけると、そこにはね、欲ではなく尊さというこの意味が隠れているんです。尊さ、尊い、ね、清らかさ、恵み、喜び、あらゆるものがそこに隠れているんです。御言葉が自分にしたいことを見つけて、それに沿ってなりますように、なりますようにつって生きるとどうなるか。女の中でね、イエス様を産む女になっちゃう。女の中で一番偉大な母だってね、言われた、このね、エリザベスのようになってしまう、そういうことなんです。私の願いではなく、私の願いではなくね、あなたの御心がなりますように。これがいつ私たちが捧げるべき祈り、御言葉が私にしたいことを見つけたとき、御言葉が私にしたいことを見つけたとき、その時にその御言葉を宣言して、ね、私の願いではなく、あなたの御心がなりますように。ね、私の願いは、ね、本当にこの御言葉に比べたら明後日の方向。私の願いは御言葉に照り合わせてみたら、もう本当に良くなかったんです。ということなんだけど、この私の願いではなく、御心がなりますように。そうすると祈りが祭壇で、祈りが祭壇で答えられた。今日素晴らしいメッセージになりましたね。どういうことかって言ったらね、祈っているクリスチャンでも答えられないクリスチャン、そしてへっぴり腰になって祈りの課題を変えるクリスチャン。私やってませんって顔しちゃダメだよ。みんなやってる。ね。お祈りをして自分勝手にパテちゃって。ね。次はこれはちょっとしんどい祈りをしたから主が答えられなかったかもしれない。それよりレベルをちょっと下げて言えば、イエス様答えてくださるかな、じゃないです。神は全知全能なる方、
御心にかなった、ね、ことにアーメンしたときに、ね、男を知らないマリアに聖霊の力によって偉大なイエス様を、ね、見ごもらせることができるお方。年寄り二人の夫婦に、ね、女が産んだ人の中で一番偉大な主の働き人、主の来たるべき道を整えたヨハネを産む、その栄光を与えてくださった方。信仰の父アブラハムに、さらにその死んだ体に信仰を持ってアーメンした時、アーメンした時、ね、イツハクを与えてくださった方。そして信じた信仰によってその栄光の家系の一人として、私たち一人一人を招いてくださった方。これ全部信仰によってね、出された答えなんですよ。わかりますか？自分でこうしたい、ああしたい、賭けがある、答えられそうもない、そのような祈りをして勝手に立てるということではなく、御言葉の中から御言葉が自分にしたいこと、それを見つけて、その御言葉を逃げて、この御言葉が私になりますように、この身になりますように、この身になりますように、この身になりますように、この身になりますように、この身になりますように、この身になりますように、そのように願う皆さんでありますように、そのような皆さんでありますように、そのようなパスタ私でありますように、主イエスキリストの皆によって祝福しました。アーメン。この時間祈りましょう。御言葉が本当に自分になりたい御言葉、神様が私に与えてくださったその御言葉を見つけることができますように。私のつべこべ、私の願いではなく、イエス様がしたいことを、それを自分の身になりますように、そのような御言葉を見つける力をください。そのような御言葉を見つける力を、私にぴったしの御言葉を見つける力、イエス様が望む私にぴったしの御言葉を見つける力を与えてください。そしてその御言葉にアーメンして、この身になりますように、この身になりますように、その祈りを捧げることによって、祭壇で祈りの答えに預かる私と皆さんでありますように、私と皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祈りましょう。では祈ります。つべこべ自分よりのその祈りの課題によって、私たちはイエス様を信じていながら、どれだけ本当に、ドキドキ失望に陥ったか分かりません。それは主よ、本当にイエス様の御心を知らずに、イエス様が私たちに望んでいる最高に幸せな、最高に偉大な、最高に素晴らしい、その御心を知らずに、主よ、私たちはあなたの御前において自分の人生に対して本当につべこべ、本当に良くないことをもたらすかもしれない、根拠のない欲張った祈りをしてきたからです。主よ、あなたが私たちを憐れんでくださり、このイエス様のクリスマス、キリストマスを祝う前に、私たち一人一人にイエスキリストの御名と血と命と栄光によって、新たに私たちが神の前にアーメンすべきことを教えてくださったことを感謝いたします。マリアには全知全能なる神を信じる信仰がありました。ゆえ自分の本当に不可能を神に全部上げ渡して、そして告げ知らせて、そしてそれに対しての神様の返事を聞いた時、その身、このようなこと、そのようなことは私になりません、この身になりますように、 そのようにすぐさま主よ、本当に主に栄光を捧げた後、神の栄光が彼女に宿る。私たちのこの救い主イエス・キリストがこの地上に産声を上げて私たちのキリストになることができたことを感謝いたします。イエス様、私たちにも本当にイエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって主が私たちに望むその言葉を見つける信仰を与えてください。私のつべこべで主の前で欲張って何かを願うということではなく、イエス様が今私に望むその言葉を願い、それを見つけることができて、その見つけた時にこの身になりますように、この身になりますように、この身になりますようにと主に栄光を捧げる、この信仰に満ちたアーメンができますように。イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。一人一人に主よ、本当にこのクリスマスを迎える前にイエス様が一人一人に望む言葉を見つける力を与えてください。一人一人にイエス様が願っている言葉、それがあります。一人一人にイエス様が願っているその御言葉を見つける力を与えてください。イエス様が願い、最も幸せになれるその御言葉、最も幸いになれる御言葉、最も健やかになれる御言葉、最も喜びに満ちた人生を保証する御言葉、もろもろのこの完璧な御言葉、これをイエス様クリスマスの前に本当に見つけることができますように、見つけることができますように、そして見つけてその言葉を宣言して、この身になりますように、この身になりますように、この身になりますようにと、イエス様、あなたにこの告白を捧げることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日イエス様にまつわる主よ、本当に誕生のことは2つ明かされました。イエス様のことです。まだ主よ、ザカリアのその子供、そのヨハネのバプテスマのヨハネのことです。主よ、私たちはこれらを通してイエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって正しい信仰に立つことができますように、この2つの主よ、本当に記念すべき人を通してあなたが私たちに教えてくださったことを感謝いたします。感謝いたします。主よ、御言葉が与えられた時にその御言葉に沿わない、沿わない、その自分を見るというこのザカリアに行くことなく、主よ、御言葉がどんなに自分に合わないとしても、御言葉にふさわしくない自分であるとしても、この御言葉が私になりますように、この御言葉が私になりますように、この御言葉が私になりますように、この御言葉が私になりますようにと、主よ、あなたの力を信じて主よ告白したマリアの信仰に立つことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたがこの御言葉を通して私たちにメッセージしてくださったことを心から感謝いたします。私たちにメッセージしてくださったことを感謝いたします。メッセージされたことを信じて私たちも告白することができますように、主が祝福してくださることを心から感謝して、今日この素晴らしい御言葉を与えてくださった主イエス・キリストの御名によって一人一人を祝福して祈りました。アーメン。101番です。主イエスの御名こそ高く尊しおられる前より定めしなえす、御前に向かずき皆を歌う、聞こえた御言葉届きみなえす、十字架にかかれし歌う 4番。主イエスは昔も今でも